金子誠の週刊マック2024。
この時間は元気から始めます。総合リース業の中道リース株式会社の提供でお送りします。
中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
週刊マックは札幌市西区のコミュニティ FM 三角山放送局が FM76.2MHz でラジオ放送、インターネット、スマートフォンでもお送りしています。おはようございます。安村麻里です。5月3日金曜日、祭日の週刊マックは先週4月26日の収録からお送りします。マリーンズの近況や調子が悪い時の心構えなど話してくれました。ではどうぞ。4月26日金曜日の、番組終わりなんですけれども、 P スタジオに移動しました。マックと電話がつながっていて、ここから収録始めます。マックお願いします。
お願いします。
東京ですね。自宅ですね。
東京です。
はい。
ゆっくりします。
ゆっくりしてますね。はい。まずマリーンズチームの状態が良くない時って、コーチ監督はやっぱりあの手この手って考えるんですか？
あの手この手なんて、あの過去っていうか、どのチームそれ連敗中にあの手この手やってドツボにはまっていくこともありますし、
はあ、
むしろ何もしなくてもいけませんし、
うん、
うん、で、なんだろうね、あのいろいろ原因があったりするから、
はい、
うん、その連敗っていうのはね、
うんうん、
そもそも今はあの点が取れてないっていうのは、もともと開幕からそんなにたくさん点取れてるわけじゃないけど、
うん、
6連敗中ほぼチャンスがないんだよね。
チャンスがない。
だから出塁っていうところっていうよりも、もうヒットも出てない状態なんで、うん、だいぶ連敗するときって調子の悪くなっちゃった人がみんな一緒に調子悪くなってったり、
うんうんうん、
で悪くなっていくことで調子のいい人も力み出しちゃったりっていろいろあったりするんだよね。それが続いちゃってるんで、まあ立ち上がりのサイニングね、うん、なんとか何、うん、だろう、立ち上がりがね、ちょっと出ればきっかけつかめるんだろうけど、なんか今そのあとね、相手の状態もいいっていうのもありますし、よくしちゃってるっていうのもあるよね。
ああこっちがね。そうね、なるほどね。やっぱり選手権っていうか、最初に主導権取るのが結構大変、大切だし、そうですね。まあ北海道なんで、ファイターズにとってはなんか20日21日はもう完封勝ちをさせていただいたってい
う。そうです、あの辺からですね、北海道に行く前のカードぐらいから少し、立ってはいたけど、なかなかちょっとつながりというか、塁を見切らすっていうのもちょっと減ってきたんで、じゃあ初戦もね、7回追いかけちゃったけど、はい、その点の入り方もホームランでしか入ってなかったんですよ。
そうですね、
それってあんまりいい傾向ではない状態で北海道行って、そのまま続いてる感じですね。
そうですか。じゃあ今日のお休みでちょっとこう切り替えて切り替わるのかな。
まあ連敗も5、6行くとそう簡単には切り替わらないですけど、
そうですね。
まああとは、いい調整というか、
はい、
本当ね、調子を上げるというか、つながり持っていくしかないんで、
ですね。
なかなか点が入らないとかっていうのは、それは相手があること。
そうですね。
でもそこに躍起になると何が起こるかっていうと、準備の段階で走塁や守備の意識が薄れていくっていうのが必ずついて回ることなんですよ。やっぱ点取れてないから勝てないんだって、バッティング練習ばっかりするでしょ一人で、
はい、
でも君はバッティングの選手じゃなくて守備と走塁の選手でしょと。それぞれが自分の取り柄、それがあるから君一軍にいられるんだよっていう部分をないがしろにして、でチームが勝ててない原因の得点力っていうところに躍起になるっていうのが一番怖い。 やっぱり最終的に勝つときには最後にボールを掴んで勝たなきゃいけないわけだから、
はいはいはい、
だから守り走塁に長けてる人は守り走塁をおろそかにして、ね、
うんうん
うん、足が速いとか守備が上手い下手じゃなくて、
はい、
全員、
うんうんうん、
順番的に最優先事項っていうのはチームとしての優先事項は絶対の、あの変えてはいけない、
うんうんうんうん、
それは思うし言ってはいること、うん、まあ、常にファイターズにいる時もそうだったけど、選手の時にあの僕ね選手会長やったりなんかしたけど、はい、そういうのがね、あの、うん、注意して見てるとそういうのが現れがちになるんで、
うんうんうんうん、いややっぱり負けてる時って何かしなきゃってやっぱり選手も思っちゃうんですよねそういうなんか、
うん
うん、
何かしなきゃって何かしなきゃって言うと大体バット持って室内入ってマシンってこと
ね。ああそうですね。うん、あのマックから見て、あの今年ファイターズ今のところかなり調子いいんですけども、何か違いとかって感じてます？戦って。
これ役割がしっかりしますよね。あの先発、中継ぎ、はい、クローザーっていうところ、だから試合運びはしやすいと思いますよ。
うん、ああ、そうなんだ。うん、
そう、やっぱね、6回、7回っていうところのピッチャー頑張るとね、うん、8回、9回っていうところに、今ね、なかなかね、8回、9回のところで相手が点取るのってね、難しいんですよ。
はいはい。
試合が落ち着いちゃうんで。
うん、うん、うん。
8回のピッチャーに抑えられると、ちょっと落ち着いちゃうんで。
だ
からそこを落ち着かなくするには、6回、7回の守りの方の頑張りが必要なんだよね。
うん、うん、うん。
6回、7回に相手に点取られると、8回、9回、向こうが戦いやすくなるんです。
ああ。
でも6回7回に相手が全く手も足も出ない時間が続くと、
はい、
7回8回9回の攻撃の方に何かねいい流れが来ることが多いの、
うん、
でもね、これってね数字じゃ本当に表せないこと、数値とかで出てこないことで、
うん、
これが俗に言うゲームの流れってやつ
ね、流れね、あ、
うん、だから本当根拠も何もないよ、数値化されることもないですし、ないんだけど、
うん、
その球場に流れてる雰囲気ってもう非論理的だしミステリアスだけど、
うん、
長年やっぱ生物を扱ってるんで野球っていう、
はいはいはい、
やっぱそういう流れになった時は、うん、そうなるよね、
うん、
例えばよく言ったのはショートを守ってる時に、
はい、
マイケルが抑えで、で、まあ、久志がいて、
はい、
その前にエジリとか、
うんうんうん、
懐かしい名前ですね、
懐かしいですねエジリ、はい、
うん、彼らが、まあ、調子よくても、
え
いやって投げててフォアボール2つぐらい出すんですよ
、はい、
抑えても、はい、抑えてもよくエジリとか怒ってたのは、はい、お前2イニング後見てみろよと打順が変わって一番苦しいところでクローザーのとこ行ったりするでしょ、
そうですね、うん、
すんなり終わらない原因使ってんのは作ってんのはお見なさいってよく言ったことあったの
はい、
まあ言ってみたらハラスメントだよね、
そうね、うん、でもその時はね、でもね、うん、言っちゃう、
まあ、それはまあグラウンドの真ん中に守ってて、1球1球で今、空気がこう感じたっていうものを、やっぱり、うん、伝えていかないといけないという役割もっていうか、勝手に義務感を持ってやってたんだけど、
いやー、でもそうですよね、うん、うん、
だからそういうのって数字とか数値化ではないんだよね、そんなの数字で出しても 10% ぐらいですよっていうけど。
うん
ね、その 10% って時にはね、うん、8割ぐらいに感じたりする時もあるんだっていう話で、
いや、そうですね、いや、ショート、セカンドから近い場所で見てると、やっぱりピッチャーの代わりとか、こう、あの、良さ、悪さっていうのはやっぱり分かるでしょ、後ろから見てて。
分かる分かる、うん、もう投球練習見てて分かる。
ああ、そうですよね、
今日やばいんじゃないとか、
ね、ああ、そっかそっか、うん。そうだから、
だからもうその時はリアルタイムにグラウンド上で、その試合の流れ感じながら現役でプレーしてたっていう感覚だろうね。
うん、
やっぱり今なって現役退いて10年、
はい、
やっぱベンチから見てるだけではこう、ああこういう風になると思ったけど、まあまあ、変わってきたのか野球がって思っちゃったりね。
ああ、そうなんだ、
いろいろとあのその時とは違う違和感っていうものが、
うん、
ことありますけど、
そうなんかこうマックも、まあ、なんか、まあ、何回か解説やった時もやっぱりこう流れっていうかキャリアでいろいろとこう肌で感じる流れっていうのを分かっ ってる人なんだなっていうのはすごく分かってた、
ね、そうなんだよね、うん、だからね数字とか専門的なこう統計を出されちゃうとね、
うん
うん、押し通せないんだよね、
うんうんうん、
僕は非論理的なミステリアスな解説になっちゃう
んで、口で説明できないけどもこう全体をこう、ね、見ててこう感じるものが空気っていうかあるし、うん、でもファイターズでもこのまま行くと思います？
今何月だと思ってるんですか？
はい、そうです。でもなんか、うん、もう全然違うチームになったような気がしてるってこう皆さんからのこうね、
うん
うん、っていう話、
対戦カードの巡り合わせとまあ、ありますしね。
はいはいはい、
うん、やっぱあとは状態のいいチームと戦いながら交流戦、
うん、
うん、やっぱり一つのねちょっと先が見えてくるのが交流戦明けなんです
ね。交流戦明けね、はい、
うんう
ん、はい、ということで先週 あの番組後ね収録しまして、まあ、ちょうどあのマリーンズがもう7連敗したという調子の悪い時だったんでね、いろいろと話を聞きましたけど、まあ、ファイターズに関してもお話ししてくれましたが、まあまあ、まだ25試合ぐらいですね、うん、交流戦明けが勝負という話でした。あ、マックの長年の経験からですさあ今週も先週からお伝えしていますがプレゼントのお知らせから先にしましょう。マックからプレゼントをいただいています。もちろんサインをしっかり入れてもらいました。2024年のオープンシリーズのタオルを1枚、それからマリーンズのユニフォームを1枚以上2名の方にプレゼントをします。ご希望の方はお名前、住所、電話番号、週刊マックへのメッセージ、マックへの質問を必ずお書き添えの上ご応募ください。なおプレゼントの希望にはお答えできませんのでご了承ください。メールの方はいつもと同じです。リクエストアットマーク三角山 .co.jp、 ファックスの方は 011-640-3331、 三角山放送局週刊マックプレゼント係まで。締め切りです。締め切りは5月9日木曜日必着です。来週の木曜日必着になっています。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしています。マックへの質問、番組への質問も合わせてお願いします。今週も皆さんメールありがとうございます。こちらは船橋の有子さんです。4月最後の日曜日、 ZOZO マリンの楽天戦に行ってきました。28日ですね、マリンズが大勝で連敗ストップした試合です。その日は10対1でした。小島投手が投げた日なんですけども、10点10点取っても一生は一生だと思いながら見てたんですけれどもね、まあでも良かったなと思いましたね。連敗が止まりました。テレビ観戦の時は大量得点だと明日に取っておけたらって思ったりしますが、球場だと応援しているチームの得点は何点あっても楽しいですねといただきました。こちらは荒木のコンドルさんです。マックマリさんこんにちは。ちょっとご無沙汰してしまいました。ちょっとでしょうか、だいぶのような気がしますね。3月23日に娘の結婚式が終わり、明日、あ、これね2日のメールなんで、5月3日今日ですよ、息子の結婚式がありますということで、わあ、おめでとうございます。今年はすごいですね。3月5月とおめでたいことがあっていいですね。マリさんと鎌ヶ谷でお会いした際に小学生の息子を紹介させていただきましたが、もう27歳になり結婚を迎えることができました。この間ずっと週刊マックの放送を続けられ、本当長寿番組ですね、すごいですといただきました。本当ですね、そうですね、その時多分15、6年前なんで小学生の高学年だったんような気がするんですよね、そして、荒木のコンドルさんは、挨拶、新郎の父としての挨拶文を修正練習しております。マックマリさんのようにうまく喋ることはできませんが、心を込めてお礼の気持ちを伝えたいと思っています。けど緊張して言葉に詰まっちゃうと思うので心配ですと言ってますけど、まあ、本当にあの自分の言葉でね、詰まっても話すことが大事だと思います。あのなんかこうとうとうと縦板に水よりはなんかこう、区切り詰まっても噛んでも自分の言葉で話した方が伝わると思いますので、まあ、もう今日3日なんでね聞いてないかホテルでもしかしたら聞いてるかな。ぜひぜひ落ち着いて頑張ってください。こちらは4日6日がお仕事で、我が家の辞書にはゴールデンウィークが載っていない釧路町のサットですということで、サットさん4日土曜日月曜日がお仕事、あ、じゃあ本当に連休にならないってことですね。 あ、まあそういう人もいるでしょう。サービス関係の人はほぼほぼ仕事をお休みにはならないし、私もお聞きのように3日ですけども、今日はちゃんとお仕事しています。まあ、毎年毎年ですけども、そうなんですよね、こういうお仕事はもう祭日とか全く関係ないので、マックもそうですけれども、私も中途半端にお仕事が入ったりで、なかなかこうゴールデンウィークにお休みを取るってことはなかなかないんですが、まあ、逆に言えば混んでる時じゃなくてちょっとずらして取れるところもあるので結構いいなと思っています。そしてサットさんのメールですが、今朝の新聞に12球団の平均年俸の記事が掲載されていました。すると12球団中下から1番目がファイターズ、一番下ってことですね、下から2番目がマリーンズです。この記事を読んで今シーズンのファイターズは頑張ってるなって思っちゃいました。ちなみに12球団中一番上がホークスですということでね、写真も添付してもらいましたけれども、これはなんか釧路のローカル新聞だということで、写真添付してくれましたけれども、あ、12球団セリーグパリーグ全部通してもホークスが一番です。なるほど、その次がジャイアンツ。まあまあそうでしょうね。そうでしょうね、かなり違いますね、ホークスとファイターズの年俸差、24年の半分ぐらい。ファイターズの選手、まあ、総額ですけどね、平均ですけどね。はあ、そうですか。まあね、お金のあるチームないチームってよく言われますけども、ファイターズ、日本ハムズ最近儲かってるような気もするんですけどね。もうちょっと上げてほしいなっていう選手目線。はい、こちらロコさんです。ありがとうございます。ゴールデンウィーク後半が始まりましたね。前半のゴールデンウィークを合わせてもまあまあのお天気ではないでしょうかということで、そうですね、今日3日ですけどいいお天気です。札幌は20度ぐらいという予報なんで、なんかちょうどいい、外に出ても気持ちのいい、お天気です。まあ、ただなかなかねこれが長続きしなく、明日はまたちょっと寒くなるようです。体調気をつけてください。そしてマリさん、後半のゴールデンウィークどう過ごされますか。まあ私は特に予定ないですね。ロコさんは野球観戦もないので伊達までお墓参りに行ってくる予定です。道路混んでないといいですね。気をつけて行ってきてください。ファイターズは3月4月勝ち越し、貯金4ですね今のところ、観戦解禁賞です。見てても負けない気がして、負けたとしても僅差の試合で観戦してても楽しいですということでね。そうですよね、やっぱり見に行った試合を勝ってくれるとやっぱり嬉しいですよね。確かにそうです。みえママさんです。ありがとうございます。おはようございます。はい、おはようございます。お天気もよく、今日は92歳の母を連れて平岡の梅林公園とエスコンに行く予定ですが、試合やイベントのない日にエスコンに行くのは初めてです。あ、そうなんですね。入場料はなし、駐車場も30分まで無料、それ以上は1000円と利用しやすいので、どんな感じか楽しみですということでいただきましたけれども、そう、平岡の梅林は今ちょうど梅が見ごろだということです。そしてエスコンに行って、エスコンも試合はないんですけれども、いろんなイベントが行われていますし、食べるところもたくさんやってますので、ゆっくりと楽しめるんじゃないでしょうか。まあ、高齢のお母様がいらっしゃるということでね、野球ある時は、野球ある時であれですけども、こうやってない時にゆっくりエスコンの中歩いてみて、いろんなお店を見てみるのも楽しいんじゃないかなと思います。でも駐車料金高くなりましたね。30分まで無料、それ以上1000円で取るんだ。そうなんですね。まあでもね、向こうもいろんなイベントやってますので、その辺を楽しんでほしいなという思いかもしれません。さあ、まだまだ連休6日までお休みという方いらっしゃると思いますけれども、事故のないように気をつけて楽しんでください。そして週刊マックへの、メッセージ、質問、プレゼントの応募もお待ちしています。
中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
この時間は元気から始めます、総合リース業の中道リース株式会社の提供でお送りしました。